自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。そしてこの番組を一緒にやってくれるのは、
はい、インタビュアーの修行美希です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大さん、濃い時間でしたね。
いや、いろんな話聞けました。過去第2回ということでゲストをお招きして、合計、3回に分けてお届けしましたけども、何したっけ、日本ハラスメントリスク管理協会の代表理事か、かなえさんをお招きしていろいろお話聞きましたけど、いや、なんかいろいろ勉強になりましたね。
そうですね。こう、それこそ、こう、過去に遡って、もしかしたら、あれやってたのが、ダメだったんじゃないかなって、ね、思ってる人、
多いですね、
多いんじゃないですかね。この最近の、ね、とある、芸人の方の。
そうですよね。まさに旬なテーマになっちゃいましたね。
私、メンターの長谷川今回から、会わせていただきますので。
紹介しようと思ったんですよ。
はい、今、まさに
ちょっと。忘れてないですよ。
はい。今、ちょっとあれですよ。勇み足ハラスメントですよ、今。
何ハラスメントですか。じゃ、ここからちょっと私入らせていただいて。はい。そんな、パーパスドッグのメンターの長谷川でございます。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。
あれです。3回聞いた？ちゃんと。
もちろん全部聞いてましたよ。
本当ですか？よかった。
でも今、お話聞いてて思ったのが、やっぱその昔の、そうですよね。常識はもう通用しなくなってるし、で、結構それで、やっぱり、あと、そもそも我々、時代も変わってるし、その、特に下というか若手というか部下というか、もう考え方がもう全然違ってきてるんで、より一層こう拍車かかっちゃってるかもしれないですね。ハラスメントドライブがかかっちゃってるかもしれないですよ。
ハラスメントドライブ。
で、若手はやっぱり、まあ若い子たちはもうそういう、そもそも飲みに行くこと自体がもう嫌だとか、もうその、まあ、ずっとやっぱりそういう、まあ、我々の若い子全然発想が違うし、で、結構そもそも我々も全然違う世界で生きてきてるし、だから若手の発想も違えば、今の時代も違えば、
途中で修行さんがおっしゃってましたけど、やっぱりこう、昭和、平成、令和。まあ、この、この時代で分類するのが正しいかどうかは分からないですけど、まあ、要は多種多様な価値観みたいな形になってくると、接するマネジメント側も、どの価値観に合わせようかみたいなのはね、結構、苦慮するのかもしれないですね。
こっちに配慮したら、こっちが。
そうです。
やっぱ最低限のその、先ほども、彼様、すげえ啓蒙活動されてましたけど、まあ、最低限の知識を身につけるっていう意味では、本当にこの協会の意義っていうのはあるんだろうなっていうのは、聞いててすごい感じましたね。
まあ、まずインプットがないとね、アウトプットできないという意味では、なんか知らないといけないから、まあそれをそのままやるかどうかは個性かもしれないですけど、やらないようにするかどうかは個性かもしれないですけどね。
知っとかないとね、
そう考えるっていうケースもあるんだなっていうのはね、結構面白かったですね。
あとやっぱあれですね。やっぱ人材時代のこの数々の、ハラスメントですか。
9時の話？
9時、そうですね。9時にホテルにアポが入るって、なかなか、これもう、なかなかですね。
しかも、それ言っちゃうところがまた彼女らしいところかもしれないですね。普通断りますよね。
ですね。断ります。なんかやっぱり、そのお誘いというか、お客様も一人で来るだろうって絶対思ってたじゃないですか。そこになんと上司と現れた花井さん。どんな気持ちだったんだろうなっていう。
確かにそうですね。もはや50人ぐらいで押しかけてほしいですよね。
確かに。
ね、その後も、そのお客様との関係性
そうですね。
そうですね。パワーバランスも絶対あるじゃないですか。そのあたり、こう、会社が守ってはくれる？考えていいんですか？
だから、まあ、そういう意味でやっぱりあれ、 じゃないですか。まあ、当時はもうそういうのがもうそもそも法律自体がなかったわけなんで、もしかしたらそういう法律ができて、そういうなんか、社会のそういう、なんていうんですかね、潮流になっていくっていうのは、まあ、そういう意味では良かったというか、まともになったって言ったらいいのか、ですけどね。
確かに。
まあでもそんな経験があったから独立されたという、まあ
そう
そ
で
れ、
す
まあ短絡的じゃないですけど、ね、そういうことがあって、
まあ、体調が悪いっていうのもね、結
あ、
構あっ
そうで
た
し
か
た
も
ね。
しれないですね。結構悪くて、本当に命がどうなるかっていう時だったみたいですからね。ある意味、そういうき、なんかこうき、なんだろう、危機的状態も経験されて、いろんな思いがあったんだろうなって気がしますね、独立だったってね。
そうですよね。なんかその、全体的にそのね、転機っていうのはやっぱり自分の、まあ、キャリアの転機っていうところは、流れに、あえて任せるんでしょうね、きっとね。あえて任せるっていう。これもなんか、
波に乗る。
そうですね。その波に乗っていく。これもなんか面白いなと思いましたけどね。
なんか、流れに乗り方もなんか面白いなと思ったのが、二者択一にして、どっちかを判断するっていう、この意思決定するっていうのは結構キーワードかもしれないですね。
そうですね。大体が、まあ、なんとなくどうしようかなで、何もしないで、まあ、いろんなことあるし、こんなことができたらどうかなで終わっちゃうんですけど、
終わっ
もう
ちゃ
どっ
う。
ちかしかないと。もう自分の中で、まあ、ある程度、もう追い込むというか、そうですよね。判断するとこまで持っていくわけですもんね。
これ、
これ、
だから流れに乗ってるようで、流れを読んで判断してるっていうのがね、
まあ、
なんか
そうですね。
ある意味流れを作ってるのかもしれないけど
そう。だから
ね。
流れに身を任すんじゃなくて、乗ってるんでしょうね。こう。能動的に。任
そう
せ
だ
てこう
ね。
流れるんじゃなくて、こう、本当にこう波に乗っ
流
て
れ
る
に
んで
乗
しょう
る。
ね。任せるというのは乗るんでしょうね。きっと
だから結
ね。
構さ、なんか流れに乗るっていうとさ、エネルギーゼロなイメージあるけど、結構エネルギー使ってると思うんですよね。
そう
私
では すね。
気になったのは、やっぱり周りに強いメンバーがいたっておっしゃって、こう自分で何かアクションを起こすときに、どういう人たちが周りにいて、みんなとこう、協力し合えるかっていうのも、口なのかな
そう
なん
で
か、
すね。
金井さんの場合はなんかもうあれだな、応援したくなっちゃうようなタイプの人なんじゃないかな。
そうなんですよ。
僕ら坂井さんが知ってると思うんですけど、なんか話聞いてても多分、この人のこときっと応援してあがる人は多いんだろうなっていうふうに思いました。聞いてて。
なんか、まあ、素直って言うと上から目線になっちゃうかもしれないですけど、純粋になんかこう、人のためにとは言わないですけどね。なんかこう、純粋さみたいなのやっぱありますよね。素直な感じがあるし。
なんかこう自分のこのね、その、まあ、体調のこともそうでしたし、あるいはその自分の本当に感情なんかその、結構本当に飾らないで話されたじゃないですか。なんかああいう人ってやっぱりこう、まあなんかすごい、僕は応援したくなっちゃうなという
そうです
か、
よね。みんなが応援したくなる。
なんかそんな感じがするな。
確かにこう人柄の部分に惹かれて人が集まってくるっていう、それこう人として大事な部分ですよね。
そうですね。なんかこう、こうやりたいんだって言って応援してくれる人が結構周りにいるっていうのはすごい、やっぱり本人の魅力も大きいのかなって気がしますよ
いや、酒井さんもたくさんいらっしゃるんじゃないですか？
いやいや、今このお二人ぐらいしかいないので、ちょっと二人で頑張っていきたいなと思ってますけどね。
はい、僕もそうです。
もうなんかちょっとあれですね、この場を借りて過去の数々のハラスメントをいろいろお詫びしとかなきゃとか思ったりしました、なんか。
懺悔をしましょうか。
そうい です
や、酒
ね、
井さ
本当
んは
に
そんなことないですけど
も
ね。酒井さんはそんなことないですけど、我々がいた会社やっぱりこう結構、なかなか
ああ、
はちゃめちゃだったんで、これ
そう
は
です
そうです
ね。
ね、この特
最
別
近。
編で今度、あれですね、4
ああ、
時間ぐらいやりましょうかね。
岐阜にいる彼とかね、いろいろあるじゃないですか、例えば。思い当たるところ。
思い当たる人が、
たくさんい
い
ま
ろ
すね。
いろい
こ
る
れはちょっ
か
とまた別の機会ですよ
ら。
ね。でも、あともう一個、まあ、僕はいいなと思ったのが、やっぱりこの、独立した時の、独立してみて、社会人、サラリーマンから独立した後の、この発想とか、考え方か。これがすごいなと思って、やっぱりこの、まあ、やっぱり、まあ、ね、独立してみたけど、結局起きてる間ずっと仕事してますよって言いながらも、 でも全然理不尽さはないし、ストレスがないから、それが苦にならないっていうのは、坂井さんもすごい共感されてましたけど、なんかこれはね、すごくなんか、あ、面白いなと思いましたね。それ今の時は早く帰れねえのか、なんでこんな仕事、この遅くまでやらなきゃいけないんだって、絶対思う人が多いわけじゃないですか。で、同じ時間働いてても、全然ね、考え方で違うっていうのはすごく面白いな、面白いってそうですけど、思いましたけどね。
ですよ。やっぱもう人生の大半、まあ、睡眠か仕事に当ててるわけですから、
確かに。
その間どう過ごすかっていうのは、自分がこの先どういう人間になっていくかっていうのにつながるんじゃないですかね。
なんか途中でやっぱり二者択一にして意思決定してるっていうのは結構大きいんじゃないですかね。だから自分で選んだ道だからっていうので、だんだんとこう、自分に覚悟というか責任感みたいなのがついてくるっていうのはあるかもしれないです
そう
ね。
ですね。まあ、仲間も多分もう誘っちゃってるわけですからね。だから、そうなると、じゃあ、やらなというか、まあもうやってるから、立ち上げたからにはやらなとか、なんか多分そうでしょうね。覚悟、まあやっぱりここも覚悟ってなってるかもしれないですね。
で、なんかこう、みんなが一緒にやってくれるから、なんかむしろ感謝が生まれてきて、余計素直に見えるっていうのがあるのかもしれないけどね。
一生懸命やってんな、みたいな。
いや、みんなありがとう、みたいな。
あと、もう一個のこの名言。やっぱ名言が結構このね、ただ2回しかまでやってないですけど、前回もそうだし、こう、やっぱ1時間ぐらい聞いてると、ありますね。出てきますね。この、
例えば。
会社員では自分ごとにはならない。会社員では自分ごとにはならない。もうね、まあ、当たり前なんですけど、もう、ね、まさにそう、経営者目線で仕事しろとか、まあ、本当にようみんな言いますけどね。もう確かにそんなわけ、なれるわけないんですよ。
究極ね、そうだ
究
ね。
極。だってね、僕なんかほら、すみません、サラリーマンですけど、あれですけど、酒井さんとか、まあ、修行さんもね、その自分でやってらっしゃるし、まあ、今日の金井さんもそうでしたけど、だって、ね、土日本当に、じゃあ1ヶ月休んだら、お給料入ってこないし、会社が成り立たないとかって、最悪、サラリーマンだったら1ヶ月なんて有給使えるわけですよ。有給さえ使わなくたって、席は残せるわけじゃないですか。理由さえあれば。だからやっぱこの辺は、まあね、やっぱりもう全然違うと思うんですよね。
あ、そういう意味でもね、波に乗るエネルギーっていうのは、まあやっぱり簡単なようでやっぱりすごく使うから、結構彼女も言ってましたけど、結構いろいろ彼女の頭の中でも試行錯誤をしながらやってらっしゃると思いますよ。本当に。
ひょうひょうと話してましたけどね。
話してましたけど。
本当に。そうです
す
ね。
ごい。ちょっとこれ切ってもいいとこですけど、彼女は旦那を選ぶ基準が、普通、ほら、売上じゃないや、収入とかって言うじゃないですか。例えばね。ちゃんとね、PL と BS 両方見るって言ってましたよ、なんか。大昔。
まあ、でも別にそれは別に
す
いいんじ
ご
ゃ
く
ない
ない
で
です
か。
か？年収がいくらかじゃないと、年収プラス資産も全部、なんかこう、確認するって言って。
ああ、なるほど。まあそうですよね。結局金遣い荒かったりとか、
あれかっ
そ
たり
も
と
そも
か、
ね、こさえてる、借金こさえてる場合は、で、それは別になんか変な話じゃないっていうか、
男を選ぶ基準って、PL と BS のバランスを見るみたいな、
まあ、
内容
ど
が。か
こ
っ
ま
こ
で、ど
いい。
こ、どうやって事前にそれを知るのかって、そっちの手法の方が僕は気になりますけどね。どうやって
そ
そ
う
れ
です
を知る
ね。
んだろうっていう。
ちょっとその番外編とか恋愛編、結婚編も聞きたいですね。またいつか
い
ゲ
や、
スト
まあ、僕は
に。
どちらかというと、しぎょうさんのその話を聞きたいけどね。そっちの方がなんか興味があるけど、もう俺と酒井さんは大体お互いも分かってるから、もうあんまりなん
そう
か、
ですね。
で
ち
す
ょっ
け
とあ
ど
れですね。なんか、まあ、もう一回切ってもいいんですけど、何回かやると、どっかで、ジュンさん、新潟から帰ってきた時には一回なんか、飲み会でもしたい感じ
そう
ですよね。
ですよ、そうですよ。やりましょうよ。 なんかこうね、少しこう、一杯飲みながら、本音トーク
そう
をする
で
というね。
すね。いいところも予約してもらっていいんで。
いやい
そう
やい
です
や。
よ、そうですよ。
いいところは、じゃあ、いいところ。そうです。美味しいもの食べましょう、しげさん。
やっ
じゃあ、
た
新潟
ー、ありが
で。
とうございます。いい
かな
で
え
す
さんとか
ね。
も、
その時呼んでも全然いいの
ああ、
で。
そうですね。皆さ
最
ん
初、まあ、
で。
飲めないかもしれないけどね、お酒がね、
あ、
まあ。
そうですね。また、あれですね。体調があるから。まあでも、ランチでもそれはいいでしょうけどもね。いやい
菊池
や。
も呼んでもいいし。
そうですね。本当に。
これまでのゲストさんを呼ん、ああ、いいじゃないですか。でも私思ったのが、こう、視聴者の方とかですね、こう、例えばパーパスドッグカフェみたいな感じで、 いいと思います。
気軽に相談に乗れるような、ね、場所があったらいいんじゃないかなって。
あ、そうそう。
いいですね。
パーパスドッグスナックを作りたいっていうのはね、我々の。
スナック作ろう
って。夢ですからね。
あの、
これはもう、でもうね、ぜひ皆さんに来ていただいて、
そうです。
ね、ちょっと一杯飲みながら、こう、ご自身のキャリアについて、あの、お話聞かせていただくっていうのは、我々も事業としてやっていきたいと思ってますからね。
そうですね。
うん。
ちょっとぜひ、そこでも、スナックさせてください。
あ、もう、ママ、ママで、ママ。
ママ。
ママぜひ、ママお願いします。はい。
ぜひぜひ。
はい。
すいません。話それちゃいましたけれども。
はい。
そうなんで、そろそろこの総括のまとめのお時間も、はい、来ました。
いや、もう、まとめとかないですよね、これね。あの、金井さんは、名言角でもいいんでしょうか。あの、考えてなさそうで考えてるし、あの、使ってなさそうで結構エネルギー使ってるっていうので、今日のまとめのあれですね。波に乗るにも、パワーが必要。ここは結構重要かなと思った第、あの、お二人目のゲストの回でした。おい。
それでは皆さん、この4回分ご視聴いただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。